28情報ライナー街の話題をお届けします。 28-1 若葉保育園能体験伝統芸能を通して学ぶこと。6月10日若葉保育園で能楽師の佐野昇さんを講師に能体験が行われました。話をよく聞いて、自分で考えて行動することを学びます。園児たちは、能の演目、鶴亀の一節を佐野さんに続いて元気いっぱいに暗唱していました。佐野さんは、どの子にも長所があります。子供一人一人の個性やキャラクターを生かして、人として大事なことを学んでいってほしい、と話されました。写真、佐野さんの問いかけに答える園児たちの様子です。写真終わり。28-2第2期未来構想カレッジ2050年の未来を考える。6月14日、15日と東京大学と NTT 東日本と小布施町の共同プログラム未来構想カレッジ第2期の今回は、株式会社日本総合研究所の井上武一さんをゲストに迎え、大宮町長とのトークセッションから始まりました。さまざまな地域で活動する井上さんからは、課題より可能性に目を向けることや住民と共に過ごし通じ合うことの必要性などが語られました。なお、これは総務省の交付金を活用したふるさと未来カレッジ実証事業としての取り組みです。写真、井上さんと大宮町長がトークセッションをしている様子です。写真終わり。28-3第37回文館ソフトミニバレーボール大会、暑さに負けずパスアタック。6月22日第37回文館ソフトミニバレーボール大会が総合体育館と小布施中学校体育館で開催されました。今大会は16文館が出場し、各会場で熱戦を繰り広げました。暑い中でしたが、接戦の試合が多く、大変盛り上がっていました。優勝、総合体育館の部、東町文館。中学校体育館の部、松村文館。写真、バレーボール大会の試合の様子です。ピンクのユニフォームの選手がアタックをしようとしています。青のユニフォームの選手がブロックしようとしています。写真終わり。28-4つすみ保育園プール遊び。水しぶきを上げて大はしゃぎ。7月4日、梅雨の晴れ間に日差しが降り注ぐ中、つすみ保育園桜組、年長児の園児18人がプール遊びを楽しみました。待ちわびたプール遊びに大興奮の園児たち。長電スイミングスクール須坂の先生の指導のもと、バタ足やワニ歩きをしたり、水中に潜ったりしました。この日は熱中症対策のため、活動時間を制限しての実施でしたが、お友達と水をかけ合ったり、思い思いに泳いだりして楽しんでいました。写真、水中に潜ってから顔を出す園児たちの様子です。写真終わり。情報ライナー、街の話題をお届けします。を終わります。29小布施町中学生地域クラブが クラウドファンディングを実施します。令和6年4月に発足した小布施町中学生地域クラブでは、ふるさと納税制度を活用した寄付クラウドファンディングを募集します。このふるさと納税は一般的なふるさと納税とは異なり、返礼品がない一方で、寄付は小布施町在住の人でも所得税や住民税の還付・控除の対象になります。中学生がスポーツや文化・芸術活動に親しむことができる環境を整えるため、ご協力をお願いいたします。寄付金の主な使い道。新たなクラブ創設時に必要な費用、指導者の借金、活動時に使用する器具等、高額な備品の購入費など。寄付の方法、ふるさとチョイス GCF のホームページからお申し込みや寄付の手続きをしてください。または町ホームページ、または企画財政課企画交流係にある寄付申し込み書に必要事項をご記入の上、郵送、ファックス、電子メールのいずれかでお送りください。受付は開帳日、開帳時間のみ。寄付申し込み書受付先、企画財政課企画交流係、郵便番号 381-0297、 小布施町大字小布施1491-2、小布施町役場企画財政課ふるさと納税担当宛、ファックス 026-247-3113、 メールアドレスアルファベット小文字で kikau@tonwn.obuse.nagano.jp。 次に寄付の募集期間。8月3日日曜日10時から、12月26日金曜日17時15分まで。ただし、ふるさとチョイス GCF を利用した寄付は10月31日金曜日23時59分までです。その他、ふるさとチョイス GCF を利用した寄付の場合は、寄付申し込み書を提出する必要はありません。ふるさとチョイスサイト URL アドレスをお伝えします。アルファベット小文字で https://www.furusato-tax.jp/gcf/4108。 二次元コードがあります。なお、サイト閲覧は寄付の募集期間と同様に、8月3日日曜日10時から10月31日金曜日23時59分までとなります。問い合わせ、障害学習課、障害学習スポーツ振興係、電話 026-214-9111。 小布施町中学生地域クラブがクラウドファンディングを実施しますを終わります。30、岩井栄さんが人権擁護委員に委嘱されました。東町の岩井栄さんが法務大臣から人権擁護委員に委嘱されました。 岩井さんは、初めてのことなので、デリケートな相談もあると思いますが、研修に真面目に取り組み、皆さんの声に耳を傾けて、寄り添っていきたいと思います、と抱負を語りました。任期は、令和10年6月30日までの3年間です。人権擁護委員は、原則、毎月第1水曜日に北斎ホールで人権相談を行っています。相談は無料で、秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。写真、岩井栄さんの顔写真です。写真、終わり。岩井栄さんが人権擁護委員に委嘱されました。を終わります。31、マイボトル持参でプラスチックごみの削減を。プラスチック製品は軽くて丈夫で扱いやすい一方で、自然界で分解されにくいため、ポイ捨てなどにより、海洋汚染や生態系への悪影響が問題となっています。そのような中で注目されているのが、マイボトルの活用です。マイボトルにご家庭で入れた飲み物を持ち歩くだけで、ペットボトルの削減につながるのはもちろん、経済的で衛生的でもあります。ゴミの減量には、一人一人の小さな取り組みの積み重ねが大切です。マイボトルを持ち歩いて、環境にもお財布にも優しい生活を始めてみましょう。イラスト、麦わら帽子をかぶってトートバッグを持って、マイボトルを持っている人物です。イラスト、終わり。問い合わせ、住民税務課住民係、電話 026-214-9109。 マイボトル持参でプラスチックごみの削減を、を終わります。32、学校ポスト、学校園だより、自然体験学習へ行ってきました。栗ヶ丘小学校。栗ヶ丘小学校の5年生は、7月3日4日に自然体験学習で菅平へ行ってきました。そのために、6月から係活動やキャンプファイヤーのフォークダンス練習などの準備を進めてきた皆さんです。体験学習の中で、猫岳の登山も行うので、事前準備としてマラソンに取り組み、体力をつけようと努力をした子もいたほどの熱心さ。それぞれ努力をしてきたおかげで、菅平では美しい景色を眺めたり、新鮮な空気を吸い込んだり、自然の中でのびのびと過ごすことができました。また、この学習を通して、集団行動の大切さを学んだり、友達との絆を深めたりすることができたと思います。5年生、お疲れ様でした。写真、生徒がキャンプファイヤーをしている様子です。写真、終わり。学校ポストを終わります。33、人権教育、心の輪、差別について。小布施中学校2年、高津由里さん。私は人権の授業で差別されている人々の生活、暮らしなどについてたくさん学びました。その中で心に残っていることが2つあります。1つ目は、昔からあった差別の事実と、なぜ差別はなくならないのかという疑問です。差別は江戸時代の前からありました。警備や医者の人も差別されていました。死に関わる仕事は必ず誰かがやらないといけない仕事なので、感謝するべきだと思います。 そして、江戸時代には、法令によって差別することが義務付けられ、差別されていた人は、従わないと罰せられてしまうことがあると知って驚きました。二つ目は、差別との戦いです。差別を受けている人は、命がけで差別への反発の声を上げました。勇気ある戦いの歴史を学び、差別反対の思いを改めて考えることができました。私は人権学習で学んだことをこれからの生活に生かし、他者を認めることや少しでも差別をなくすために自分にできることはしていきたいと思いました。令和6年度人権同和教育の推進に関する入選作文、一部修正、省略、学年は現在の学年。写真、高津由里さんの顔写真です。写真終わり。人権教育心の輪を終わります。34、いいねおぶせ。地域で子供を見守り育てる場。おぶせっこ食堂。午後3時30分、登録した35人の子供たちが、小学校近くのトポスに集まります。部屋で宿題に取り組む子もいれば、高台神社前の公園では、遊具遊びやサッカー、バドミントンなどの外遊びが始まりました。その間、トポスでは、県からいただいた食材を中心に食事を作ります。おぶせっこ食堂は、貧困対策や居場所としてだけでなく、地域で子供を見守り育てる場として、毎月第4水曜日に開いている子供食堂です。おぶせっこ応援隊の竹内純子さんのお話では、食事をもらって食べる体験の珍しさ、異年齢で遊ぶ楽しさから、子供たちは心待ちにしているそう。また、同様の活動を行う、楓通り子供食堂や地域おこし協力隊と連携して、町内での食材循環を目指す活動を始めているとのことでした。コロナ前は子供たちと食事を作り一緒に味わっていたそうですが、今はお弁当にして持ち帰るようになりました。おぶせっこ食堂では現在応援隊と食材を提供いただける人を募集しています。お問い合わせは竹内さんまで。電話090-7213-8006。写真2枚あります。1枚目、高台神社の遊具で遊ぶ子供たちの様子です。2枚目、おぶせっこ応援隊の方が食事をタッパーに詰めている様子です。写真終わり。いいねおぶせを終わります。35、新画狂人北斎、おぶせ公園、町民限定チケットを販売します。演出家、宮本亞門氏が手掛ける演劇、新画狂人北斎、2025、葛飾北斎 VS 鳥居洋蔵の舞台公演を開催します。葛飾北斎と鳥居洋蔵の対峙を軸に、北斎の娘、お栄や、シーボルト、竜亭種彦、高井鉱山などとの人間模様と画狂人と呼ばれた北斎の生き様を描いた舞台です。北斎と鉱山にゆかりのあるおぶせでの公演が実現しましたので、町民の皆さんに広くご覧いただけるよう、一般発売に先行して、町民限定の特別チケットをこれからお伝えする通り 販売します。公演日時。1日目、10月25日土曜日、17時開演、16時30分開場。2日目、10月26日日曜日、14時開演、13時30分開場。場所、北斎ホール。演出、脚本。演出、宮本亞門。脚本、池谷正雄。出演、葛飾北斎、西岡徳馬。お栄、雛形あき子。鳥居洋蔵、寺西拓人。時太郎、広瀬智樹。シーボルト、アイル・塩崎。西村屋与八。高井鉱山。瀬尾拓也。林、カノン。竜亭種彦。水谷厚志。次に、チケット発売についてお伝えします。はじめに、町民限定。8月1日金曜日から3日日曜日、10時から17時、3日は10時から12時、公民館3階講堂。8月4日月曜日から6日水曜日、9時から17時、町教育委員会事務室、公民館2階。次に、町民限定特別チケット料金についてお伝えします。全席指定、S 席6000円、A 席4000円、B 席3000円。なお、保険証や免許証など、住所が記載された証明書をお持ちください。また、購入は、どちらか1日のみ、同住所の1世帯2枚まで、未就学児の入場はできません。また、限定チケット数が終了した時点で販売を終了します。次に、一般発売、8月9日土曜日10時から、NO4 公式サイトをご確認ください。二次元コードがあります。一般チケット料金、S 席8000円、A 席5000円、B 席4000円。なお、一般発売では、町民の人も一般料金での販売となります。また、チケット補助はありませんので、ご了承ください。写真、新画狂人北斎のポスターです。背景を黒として、中央に西岡徳馬さん扮する白髪の北斎が睨みを聞かせています。その周りに演出家、出演者の名前が描かれています。とても迫力のあるポスターです。写真終わり。次に、宮本亞門氏からのコメントです。北斎、これほど命を削って、己と向き合ったクリエイターが他にいるのか。挑戦し続け、世間を騒がせ、何を言われようとお構いなし。一切の執着もなく、体制に負けず反発し、自らを更新し続けた北斎。何年北斎にのめり込めば、僕は気が済むのでしょうか。今回は新作。西岡徳馬氏の北斎に対抗すべく、新たに寺西拓人君に鳥居洋蔵を演じていただきます。各キャストが織りなす熱い舞台、新画狂人北斎、ご期待ください。写真、 宮本亞門氏の顔写真です。写真終わり。問い合わせ、障害学習課文化芸術振興係、電話 026-214-9111、 新画狂人北斎小布施公園町民限定チケットを販売します。を終わります。36小布施ミュージアム中島ちなみ館インフォメーション、名誉町民記念春山文則展、生まれ出る形ギャラリートークを開催しました。5月31日土曜日、春山文則さんによるギャラリートークを開催しました。春山さんが金属に興味を持つきっかけとなった小布施での近所の鍛冶屋さんのおじさんとの思い出話や、鋳金という技法に出会った学生時代のお話、作品発表で訪れたドイツで受けた造形的な刺激やイメージを形にして作品を生み出す困難さについてなどのお話を伺いました。トークには90人を超える参加者があり、熱心に耳を傾けていました。会場では最新作3点を含めた作品を一堂に展示しています。また、春山さんの幼少期や学生時代、作家として活躍し始めた頃の写真パネル展示や、鋳金技法について動画で紹介しているコーナーもあります。まだ見たことのない景色を見たいという春山さんの思いが込められた、一つとして同じ形がない作品の数々をぜひ味わいにお越しください。8月には小布施中学校の創作部の生徒を対象とした鋳金のワークショップも予定しています。会期9月30日火曜日まで。なお水曜日は休館日です。9月の水曜日は開館しています。開館時間9時から17時。入館料一般500円、高校生250円。なお、中学生以下と町内在住の65歳以上の人は無料です。写真2枚あります。1枚目、展示室での春山さんを囲んでのギャラリートークの様子です。2枚目、春山さんの作品が並ぶ展示室の様子です。写真終わり。問い合わせ、小布施ミュージアム中島ちなみ館、電話 026-247-6111、 小布施ミュージアム中島ちなみ館インフォメーションを終わります。37、高井鉱山が結んだ小布施と葛飾北斎。ボリューム26、小布施と縁の深い浮世絵師葛飾北斎、1760年から1849年、高井鉱山、1806年から1883年の招きに応じた北斎は、小布施に逗留して多くの作品を残したと言われています。北斎の作品等について北斎館の学芸員さんにご紹介いただきます。北斎に連なる大阪の浮世絵師北栄が描く豪傑たち、現在北斎館で開催中の特別展、知られざる秀逸コレクション、東京足立区立共同博物館所蔵浮世絵名品展では、北斎の流派に連なる絵師の作品もご紹介しています。春光斎北栄は葛飾北斎に学んだ 春光祭北州の門人で、大阪で活躍した浮世絵師です。大判が四枚連なる大画面に、水滸伝の登場人物が描かれています。実際の歌舞伎上演に取材したものではありませんが、それぞれの顔は、髪型の歌舞伎役者の似顔絵にもなっており、着衣や入れ墨の細かい衣装、立ち上る黒雲のもやもやとしたすりなど見どころの多い一品です。普段接する機会の少ない北斎に連なる髪型の絵師の貴重な作品をこの機会にゆっくりとお楽しみください。写真2枚あります。1枚目、春光祭北映、劇場水滸伝、108人のうちの作品です。足立区立郷土博物館像、大判が4枚連なる大画面に水滸伝の登場人物が描かれています。2枚目、案内の北斎館学芸員の桜井隆樹さんの顔写真です。写真終わり。高井鉱山が結んだお伏せと葛飾北斎を終わります。38、町図書テラソ。8月のテラソ100選のテーマは、城です。これまで100選は、一度も重複がないのが誇り。ただ、最近はさすがに苦戦し始めました。そんな時こそ、今テラソで開催しているエディター養成講座の思考力の出番と8月のイメージを連想したり、出てきたアイデアを要素、属性、機能で分解してみたり、一見異なるものの共通項をひたすら出してみたりと、編集的な思考を心がけてテーマを決めています。今回は城。どんな思考でここにたどり着くのかなと想像しながら、ぜひ一緒に楽しんでください。写真、城を読むの本の表紙です。次、8月のお話し会。日時、内容の順にお伝えします。8月6日水曜日、15時30分から、耳で楽しむお話し会。8月9日土曜日、10時30分から、お父さんの読み聞かせ会。8月15日金曜日、15時30分から、低学年のお話し会。8月23日土曜日、10時30分からお話し会。次に8月のイベント、日時、内容、申し込みの順にお伝えします。8月4日月曜日、10時から12時、ケーキ箱ドールハウス作り、申し込みが必要です。8月9日土曜日、10時から15時、博アート体験、随時体験受付、申し込みは不要です。次に、司書の一つかみ、テラスおすすめの本をご紹介します。テーマは夏。暑い日が続きますね。私は夏に生まれたからか、すこぶる暑さに強いので、どんどん暑くなってほしいのですが、皆さんどうでしょう。寒いより暑い方がいいよね。バケーションも南の温暖な方へ行きがちですし、とは言いつつも、どれだけ暑さに耐性があろうと、冷たいものが欲しくなるのがこの季節。体の冷やしすぎはよくありませんが、適宜量を取り、 暑さ対策をしていきましょう。今月は3冊の本をご紹介します。1冊目、愛しのソフトクリーム130。プロソフトクリーマー森著。2冊目、明治エッセルスーパーカップで革命おやつ。松本奈々著。3冊目、プルプルとろける300円でひんやりデザート。宮沢うらら作。写真、3冊の本の表紙です。写真、終わり。次に、新着本紹介。新たに140冊、一般116冊、児童絵本24冊の本を迎えました。ぜひ足をお運びください。次に、良い関係性が実りある話を作る、館長志賀ありか。先日、とても面白い体験をしました。ある人がテラソで講演をしてくださったんですが、その始まり方が印象的だったのです。私が彼を簡単に紹介し、それでは〇〇さんよろしくお願いします、とバトンを渡した後のことです。彼は会場からの拍手に対して少し会釈をしながら周囲を見回して、場の中心に現れました。ありがとうございます、と、まず人々と目をまっすぐ合わせて言ってから、もう一度拍手してくれませんか、とお願いしたのです。僕をとんでもない有名人でずっと会いたかった人だと思って拍手してください、と。何それ、面白いなぁと思いながら、私はこれでもかと拍手をしました。他の人もちょっとニヤニヤしながら全力で、中には指笛を吹く人や歓声を上げて拍手をする人もいらっしゃいました。登壇者の彼もニコニコしながら、またその拍手に応えて場に出てきたのです。拍手が鳴り終わった後、場は静寂に包まれましたが、私は空気がガラッと変わったのがわかりました。その場の温度が違うのです。期待感とでも言うのでしょうか。何が始まるんだろう。この人は次に何を喋るんだろう、という期待。背もたれに寄りかかって拍手をした後のどっぺりした感じではなく、前のめりに身を乗り出して、やっと推しのアイドルのライブが始まるぞ、と、他者と一体になって、この次の展開を待っているかのような空気に変わっていました。ありがとうございます。僕、今とっても嬉しいですし、こうして迎えてもらえてありがたいです。頑張って喋ります。と、その人は続けられました。その人が言うには、この拍手をやり直す儀式はよくやっているのだそうです。話し手と聞き手の関係性をより強固に意味のあるつながりにするために。確かに全力で拍手をした後だと、なんだかこの人の話を聞かなくてはいけないような気がしてしまいます。そして話し手としてもその期待に応えるべくいい話をしよう、思えるのでもっと伝えたい、受け取ってほしいと語りに熱が入るのだそうです。たった一つのあり方、心構えで次の話を意味のあるものにもないものにもできる。登壇数秒後にその空気を作り変える技術に私は驚愕しました。こんなシンプルなこと、なんで思いつかなかったんだろう、と悔しくもありました。よく、今の子たちは落ち着きがない、とか、話を聞かない、と聞きますが、本当にそうなのでしょうか。聞き方や受け取り方を 習ってきてないだけなのではないでしょうか。ちゃんと聞いてもらえると嬉しいし、もっといい話ができるようになりたくなる。そんな相互関係を築けていないだけなのではないでしょうか。いい場を作るためには、どちらも良い関係を作りたいと思えていないといけないですし、その背中をちゃんと見せてたっけなと改めて学ばされる機会でした。開館時間、平日9時から19時、土日祝日9時から17時。なお、お盆期間、13日水曜日から16日土曜日までは9時から17時の開館です。8月の休館日、5日火曜日、12日火曜日、19日火曜日、26日火曜日、28日木曜日は蔵書整理日です。電話026-247-2747、ファックス026-247-4504、ホームページとノートの二次元コードがあります。町図書テラソを終わります。